お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編37編1節から38節、38編1節から8節と39編1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編37編の学びに入りますが、この詩編もダビデの詩編で、オリク形式で書かれており、ダビデの経験とイスラエルの残りの者に対する将来の祝福の約束が書かれています。この詩編の一つ一つの節が、ヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。このような形式は、私たちが大切なことを子供たちに教える方法でもあります。それでは詩編37編の本文に入りますが、一節。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。悪を行う者たちの繁栄は、ダビデを非常に煩わせました。詩編73編でもそのことが主題とされていますし、旧約聖書の他の箇所でも示されています。なぜ神様を認めない人々が栄えるように見えるのでしょうか。その時代の人々は、自分の周りを見回し、悪者が繁栄しているのを見ました。気の毒な正しい人が苦労しているのに、悪者の畑は雨によって水を与えられて生い茂っているのです。その理由を理解するのは難しいことでした。ダビデは詩編73編でアサフがたどり着いたように、いつの日にか悪者は草のように刈り取られるのだという結論に達しました。確かに神様は悪者たちを取り扱われます。私たちが考える必要があるのは、不正な者たちの最後についてです。もしも今日、周りを見回して、悪者が繁栄しているのを見るのが気に障るなら、あなたの問題を解決するために、あなたにできることがいくつかあります。3節。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。これは神様のこの地上の人々に対する約束でした。神様は彼らに言われました。悪者たちのことは心配するな。私を信頼しなさい。そうすれば私があなたの世話をするから。4節。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。これはイスラエルのための約束ですが、今日の私たちにも当てはまります。神様があなたのビジネスを祝福してくださるかどうかはわかりませんが、神様はもうすでにあなたを霊的に祝福してくださいました。そして神様はあなたが取り入れることのできるすべての霊的な祝福をあなたに降り注いでくださるのです。そして私たちは主を己の喜びとすべきなのです。さて、その他にも私たちにできることがあります。五節。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。あなたの道を主に委ねよとありますが、多くのクリスチャンは、 神様を批判し、神様の非を見つけ出します。彼らはそのようにして自分の道を主に委ねていないのです。しかしここには、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださると約束されています。神様に時間をあげてください。神様があなたの人生の問題を解決してくださるのです。神様は良い方です。異教の神の概念は、神は恐ろしい存在です。彼らの偶像は、醜く恐ろしいものです。多くのクリスチャンも、神様をそのように見ている傾向があります。彼らは神様を、今にも食ってかかろうとしている悪党のように思っていることがあります。しかし神様は決してそのようなお方ではありません。神様はあなたの友なるお方であり、あなたを愛しておられるのです。そしてあなたを救いたいと願っておられます。しかしそのためには、あなたは自分の道を主にお委ねしなければなりません。七節。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。ここにもう一つ私たちがすべきことがあります。主の前に静まり、耐え忍んで主を待つことです。悪者が栄えても苛立ってはいけません。不正な者が邪悪な計画を通そうとするとき、そのことに心を乱されてはなりません。なぜなら彼は必ず神様に裁かれるからです。八節。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。怒りや憤りは私たちを悪へと誘います。ですから、悪を行う者に対して、憤ったままではいけません。もしあなたが悪を行ったなら、自分はうまくやりおせるなどと思わないでください。もしあなたが神様の子供なのに、悪を何とかやりおせようとするなら、あなたは深い問題の中にいることがわかります。九節。悪を行う者は断ち切られる。しかし死を待ち望む者は、彼らは地を受け継ごう。神様は死を待ち望む者が将来、地を受け継ぐように取り計らわれます。しかし悪者は必ず断ち切られるのです。十一節。しかし貧しい人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。貧しい人という言葉は、英語の聖書では、柔和な人と訳されています。いつの日か柔和な人は地を受け継ぎます。神様が自分の民をこの地上に置かれるときに、その日が来ます。天国は教会のためにあり、イスラエルが地を受け継ぐのですと、マギー博士は述べています。十四節。悪者どもは剣を抜き、弓を張った。悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために。聖書はもし剣を取るなら、その人は剣によって滅びることになるということをはっきりさせています。十六節。一人の正しい者の持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝る。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ミニストリーの中で多くの旅をしてきましたが、私はとても貧しい生徒の家にも、またとても金持ちの生徒の家にも滞在したことがあります。私の経験では、大して物を持っていない人たちが最も幸せな生徒でした。神様はそのことを分かっておられるようです。二十節。 しかし悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。悪者は必ず滅びます。彼らの繁栄を気にかけるのはやめましょう。それは神様の専門であり、神様が取り扱われるからです。23節。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。人の歩みは主によって確かにされるとありますが、つまり、人の歩みは主によって岩である方の土台の上に立て上げられるということです。そしてその岩とはキリストなのです。29節。正しい者は地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こう。この説は神様がアブラハムとイスラエルの子らとに対してされた約束を守られるということを再び語っています。神様は彼らにこの地上の祝福を約束されました。しかし神様はあなたや私にはそのような約束をされてはおられません。私たちはすべての霊的な祝福をもって祝福されています。しかしもしあなたが神様が自分には地上の祝福を約束されたと信じておられるなら、あなたは混乱しているのです。多くのクリスチャンが物質的に祝福されているのは本当ですが、それはおまけなのです。それは付加的な祝福です。そしてもし神様があなたをそのように祝福してくださっているのなら、あなたにはとても大きな責任があります。私は神様が彼らに使ってほしいと願っておられるようにお金を使っていないところの多くのお金持ちのクリスチャンたちがいることを残念に思いますと、マギー博士は述べています。37節から38節。全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は、愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。全き人とは、神様に信頼し、自分の救いを神様に頼る人のことです。正しい人の終わりは平和です。神様がそのように取り計らってくださいます。悪者どもの子孫は断ち切られるとありますが、背く者は滅ぼされ、悪者は断ち切られます。引力の法則のようにこのことは確かです。さて、詩編38編の学びに入りますが、この詩編は、記念のためのダビデの賛歌と題され、介護の詩編に分類されます。この詩編はダビデの告白であり、肉体の病気と関係があります。ダビデはこの時とても具合が悪かったのです。彼の体は衰弱しつつありました。この病気にかかったことの記録はありませんが、前に見たように彼は自分の癒しを神様に感謝していました。詩編38編の本文に入りますが、一節。主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。深い苦悩の中にいるダビデは、神様に怒りのうちに自分を裁かないでくださいと祈ります。二節。あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。これは本物の罪の自覚です。三節。あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。ダビデの肉体的な病気は罪の結果でした。四節。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。あなたも私も罪の重荷を負うことはできないのです。私たちはその重荷を神様にお渡ししなければなりません。 五節。私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かしさのためです。私は鏡、深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。私は痺れ、砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいています。精神的な苦悩の後に、彼の愚かしさの結果としての病気が続きます。ある人たちは、ダビデは性病にかかっていたのではないかと言いますが、そうは思いません。この詩篇の予言的な局面を考えますと、この詩篇を十字架上のキリストの状態を説明していると解釈する人たちもいます。キリストが私たちの罪を背負われたとき、主は同時に私たちの病も背負われ、実際にご自分の体に人類のすべての病を引き受けられたというのです。しかしそれも真理ではありません。なぜなら、病気は罪の結果であり、主には罪は一つもなかったからです。主の誕生に関して、ルカの福音書一章の三十五節にはこのように書かれています。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。主は聖なる神の御子であり、罪の性質を持って生まれたのではないのです。キリストの地上での人生を、父なる方はこう言われました。マルコの福音書一章の十一節。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この地上でのご生涯の終わりに近づいたとき、主イエスは次のようにも言われました。ヨハネ八章の四十六節。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか？イエス様は全く清いお方で、人を害することがなく、罪から完全に離れておられました。もし主に罪の結果としての病気があったのなら、私たちの罪のために捧げられる、シミのない子羊である方にはなれなかったのです。主イエス・キリストは十字架に行かれたとき、完全に清い、汚れなきお方でした。キリストが十字架にかかられた最初の三時間に、人間は最悪のことをしました。でも最後の三時間に、神様は最善のことをなされ、キリストは世の罪を自分自身に引き受けられました。この時点で、私たちは注意深くなる必要があります。キリストが引き受けられたのは、世の罪でした。主が私たちの病を担われたというとき、それは罪という病のことです。シモン・ペテロはこのことを第一ペテロの手紙二章の二十四節で確認しています。そこにはこのように書かれています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。私たちは何から癒されたのでしょうか。それは病気からではなく、罪から癒されたのです。主は私たちの罪を十字架で負われ、私たちのために罪の問題を処理してくださったのです。ですから主は、病気の体を持っておられたのではありません。病気は罪の結果であり、主イエス・キリストには罪はなかったのです。ですからイエス・キリストが十字架にかかられたときに、病気を持っておられたというのは冒涜に過ぎません。さて、詩篇39編の学びに入りますが、この素晴らしい詩篇は、私たちに人類の脆さ、弱さ、そして無益さを示します。疑いもなく、人類の命は 神様の宇宙の中で最も巨大な失敗なのです。神様との関係を別にすれば、人間の命はむしろ意味がありません。すべては無価値です。火の下ではそのように言わなければなりません。神様の御子なしには一切は無意味なんです。この詩編はダビデのものであり、指揮者エドトンのために捧げられています。エドトンとは一体誰でしょうか。おそらくこの人がこの詩編のための曲を書いたのではないでしょうか。彼はイスラエルの礼拝に関連のある三人の音楽家、あるいはコアイアの指揮者の一人でした。他の二人はアサフとヘマンです。イスラエルの優しい歌い手であるダビデは、この三人の人たちと音楽のミニストリーで結びついていたのです。それでは詩編39編の本編に入りますが、1節から2節。私は言った。私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないために。私の口に靴輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間は、私はひたすら沈黙を守った。良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。ダビデは何かを言いたかったのです。そして最終的に彼は自分の心を神様の前に開きます。3節。私の心は私のうちで熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。今彼は主に向かって語ります。四節。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか。私がどんなに儚いかを知ることができるように。ダビデは人間の儚さを認めてこう尋ねます。人生の目的は何ですか？存在することに意味を与えるものは何ですか？この質問は今日私たちが尋ねている質問でもあります。ダビデは祈りました。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか。つまり、私に目的と意味とを教えてくださいと言っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は将来の祝福、介護の詩編、そして葬式のための詩編というテーマで、詩編37編1節から38節、38編1節から8節と39編1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。